先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はマルサンアイ株式会社代表取締役社長渡辺邦康さんにお聞きします。味噌、豆乳をはじめ、時代のニーズに合った多彩な大豆加工食品を展開しているマルサンアイ、創業70年目、老舗が多い味噌メーカーの中では後発ながら市場シェアを着実に拡大、さらに柔軟な発想で豆乳市場に参入、今では当たり前のミックス味噌や味噌が自立する容器など業界初のものを次々と開発し、ヒットにつながっています。味噌、豆乳からさらに液状の鮮度味噌、チルド製品、アーモンドミルクと、100年企業を見据えて次の一手を繰り出し続けるマルサンアイの原動力とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はマルサンアイ株式会社代表取締役社長渡辺邦康さんにお聞きします。渡辺社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
マルサンアイといえば、ああこのパッケージかというふうにね、ラジオ機の皆さんもすぐに分かるというふうに思いますが、最近では何でも3つのド、ドはカタカナのドですが、サンド商品ということで、鮮度味噌、チルド、アーモンドミルク、こういった商品も今力を注いでらっしゃるということなんですね。簡単にご説明いただけますか。
はい、私ども味噌で創業しまして、はい、で豆乳で成長をさせていただきました。で次の第3の柱となるべく、鮮度、チルド、アーモンドのドに力を入れてます。
はい、
鮮度味噌とは、はい、何が一番特色かと言いますと、まずボトルに入ってすごく使いやすい、うん、それと何といっても冷蔵庫に入れなくても90日常温で保存ができるというところがこの業界の初となってます。
はい、
従いまして鮮度味噌一つでですね、簡単に味噌汁ができる、特に一食だけ作りたい、それとか家族の中で一人だけ飲みたいといった時にはニーズがあるというふうに思ってます。
うんうん、
次にチルドなんですが、はい、この味噌の発酵技術を豆乳の発酵に使いまして、うん、
はい、
豆乳グルトという植物性のヨーグルト、はい、まあ、これを作らせてもらいました。うん、次にアーモンドなんですけども、はい、これはアーモンドをまあすりつぶして、うん、で飲料にしたというものです。
はあ、なるほどね。
はい、実はあの豆乳は第二のミルクと呼ばれてます。
はい、
まあ、第一のミルクは牛乳なんですけども、うん、で第3のミルクっていうのは今度何が来るかっていうのは今実は業界がすごく注目してます。
へ、
まあ、例えば第3のミルク候補の一つはこのアーモンドなんですが、はい、他にも甘酒とか、
は
あ、オーツミルクだとか、
は
あ、ココナッツミルクだとか、はあ、いわゆるこういった植物性の素材を飲料にしたものが第3のミルクと言われてます。
うん、
まあ、牛乳の次に何が来るかって言ったら豆乳はもう確立されてますけども、うん、第3のミルクはこれからなんですね。
はい、
で今まさにアーモンドミルクが一つこう頭出してきたとかと、うん、まあ、そういう今の状態です。
うん、
しかしこの先ですね、うん、先ほど申し上げたオーツミルクだとかですね、うん、まあ、こういったものも台頭してくるというふうに思ってます。
はあ、なるほどね。
はい、
鮮度味噌、テーブルに置きっぱなしにしていいよっていうお味噌なんですね。
おっしゃる通りです。うん、テーブルに置いていただきたいんですね。
はいはい、
冷蔵庫の中に入れるとですね、うん、わざわざ取りに行きません。
はい、
本当は飲みたいんだけど、うん、遠慮している、
うん、
こういうシーンは絶対あるはずなんですね。はい、まあ、そういった人たちに飲んでいただくシーンを簡単に提供したいという思いがあります。
はい、そうですか。
はい、
いや本当にね、簡単に冒頭でもご紹介しましたが、いろんなこうアイデアでヒット商品を出されているということなんですが、味噌メーカーから始まって1980年に豆乳事業に参入されました。
はい、
で同じ大豆とはいえ発酵食品である味噌と無菌であることが重要な豆乳を同じ敷地内で製造する、これは大胆な発想ですよね。どうですか。
はい、あの、まあ、大胆でありますが、私どもの、まあ、ユニークな点、
うん、
いわゆる発酵っていうのはですね、うん、日本の伝統技術でありまして、はい、ある食品を全く別の食品に変えてしまう、うん、他の添加物だとか化学物質だとかそういうものを入れずにですね、うん、菌の力で健康で、うん、そして美味しい、うん、そういったものに変えてもらう技術、これが発酵ですね、うん、でこの発酵は、まあ、味噌で培ってきましたので、はい、私ども自信があります。一方でですね、全く菌を、まあ、寄せ付けない、うん、寄せ付けられない食材もそのままで食品の美味しさを詰め込む、そのためには菌を一切排除する無菌充填技術っていうのは、うん、まあ、私どもの豆乳のノウハウです。例えば豆乳なんかはですね、常温で置いとくと1週間で腐ってしまいます、はい、ところが無菌充填をすることによって半年日持ちがするようになります、うん、それが菌をコントロールしている会社と、一方で菌の力を借りて恩恵を受けて、一方では菌を全く排除して、そして商品を作るという、まあそういったユニークな会社になってます。
そういった中で、あの今では当たり前としてね、ミックス味噌っていうのもあります。で、自立する容器、これ実はマルサンアイ業界初だったんですね。
そうですね、ガセットって言われるものなんですけども、はは、うん、まあ、今でもあの純正麹味噌っていう味噌はこのガセットタイプで売り出しているんですけども、はい、当時ですね、お客さんに喜んでもらう商品、どうしたものがいいんだろうかって、まずそうしたら粒の入っている味噌を作ったんですね、
はい、
で粒の入っている味噌っていうのは、うん、実はなかなか作るのが難しいんですよね、
はい、
まあ、そういうのをやっぱりやっていこうと、
はい、
包材屋さんに談判して、うん、3年後にやっと実現したそうです。
ああ、そうですか、そうですか。いろんな開発があって今の形になってるんですね。
そうですね。
で、まあ、あのどんどん新しいことをチャレンジしていくということは、あのどの企業にとってもすごく大事なことだと思いますが、そういったその発想やアイデアの豊かさっていうのは、マルサンとしてどんなところから生まれてるんでしょう。
私どもの社税の一つが、社会の要求するものをより値打ちに供給するというのが一番目にあるんですけども、一番はやっぱり社会の要求に応える。ですから、こんなものがあったらいいな、こんなものがあったら美味しいな、こんなものがあったら楽しいなっていうものを実現させるという気持ちが一番大事だと思います。まず社会のニーズを聞いてですね、それをまあ具体化するっていうところなんですけど、これがまた意外にいろいろ難しくてですね、簡単そうなものでもこう大量生産すると難しいとかですね、そういった難関はあります。まあしかしそこが原動力になってます。
SDGs という言葉がもう今皆さんの耳には馴染みある言葉に変わりつつありますが、持続可能な社会というところで、実はあの大豆由来の食品は大きな役割を果たしていくんじゃないかということも言われていますね。そういった意味も踏まえて、丸さんとしての今後の展望をお聞かせください。
あの大豆はですね、もともと大豆を作るときに他のものに比べてエネルギーをすごく少なくて済むというふうなことを言われてます、うん、したがって大豆を原料に使うこと自体がすでに SDGsっていうことになってるというふうに言えると思います、はい、それとですね、やはり大豆というのは植物性ということがありまして、例えばあの若い頃にはですね、まあ、動物性のもので筋肉をつけたり体力をつけたりということもありますが、うん、だんだん年を重ねてくると、この植物性でノンコレステロールとかですね、うん、あの植物性由来ということで体に優しいということがあると思います、はい、まあ、従いまして、私ども乳業さんが作られているものを豆乳でできないかということで、まあ日々あの頑張っております、うん、例えば一つ具体的になった商品がですね、うん、豆乳グルトという豆乳で作ったヨーグルトが、これがまあ一つ植物性のヨーグルト、はい、次にあの最近あの発売させてもらいましたけど、シュレッドとスライス、まあ、これは大豆で作ったチーズです、
はい、
でこれらも商品化させてもらいました、うん、こういったふうに乳業さんが作られているようなものを大豆で作って、年を重ねた方でもまあ安心して食べていただけると、うん、まあ、こういった商材を作って世の中に出していく、うん、さらにですね、発酵を加えたいんですね、
はいはいはい、
私どもやっぱり味噌で発酵を培ってますんで、発酵させることによって食材が先ほど変わると申し上げましたけども、無限の可能性があると思ってます。ですので、そういった発酵プラス、うん、豆乳業ということで、で新しい商品を作っていきたい、こういう立ち位置にある会社だと思ってますので、それをやっぱり実現していくことが社会の要求するものっていうことにつながっていくと思うんですね。そういうふうにしていきたいと思ってます、
は
い、
まあ、ご年配で年を取りますとどうしてもこう口当たりのいいものを求めがちですが、うん、口当たりのいいものを提供しつつさらに健康にもいいというところに重点を置いていくと、はい、ということですね、
はい
はい、70周年を迎えるということで丸さん愛としても100年企業を目指していくという中で大地の美味しさから新しい幸せをという言葉が終わりなようですが渡辺社長自身の大事な言葉座右の銘は何かありますか？
私はですね、うんまあ、いつも言ってるんですけど売り手よし買い手よし世間よしこれに尽きると思ってます、うんうん、丸さんだけがいいじゃダメなんですよね、うん、私どもまあが良くてでお客様が良くてでこれでもダメだと次はやっぱり世間が良くなっていくこの3つが揃って初めて世の中がうまくいくと、うん、こういうふうに思ってます。で最近ではこの世間よしっていうのは一般的には市だとか国だとか、まあ、いわゆるまあ納税させてもらって世の中良くしていくってことなんですけどもこう世界的な意味では SDGs だと思ってます、うんうん、これやっぱり世界的レベルで良くしていく日本だけでもダメだということで、うんまあ、各国で今カーボンフリーのことやってますけども、うんまあ、そういったことは SDGs にもかなっていくことだと思ってますので、うん、やはりこの理念をすごく大事にしていきたいというふうに思ってますね。
そうですか、はい、わかりました。非常にエネルギッシュで前向きなお話をありがとうございました。今日この時間はですね、マルサンアイ株式会社代表取締役社長渡辺邦康さんでした。渡辺社長ありがとうございました。
ありがとうございました。